ここからは横手市提供、横手の食農推進 PR 番組、横手の美味しいみっけをお送りします。横手の美味しいみっけは、横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。美味しいというのは、地元横手の美味しい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ心から美味しいと言えるものです。今回は山内人参についてご紹介します。今回お話を伺うのは山内人参生産者の会代表の石澤秀夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず伝統野菜、在来野菜であるということなんですけれども、山内人参について詳しく教えてください。
はい、これはちょうど昭和20年、いわゆる戦後ですね。もう食糧難で大変な時期だったので、なんとかし冬の間日持ちのする長持ちのする食材が何かないかということで、かつてその当時の人たちが最初に始めたのが人参の栽培だったんですよね、はい、で原種が札幌太人参という人参だったんですよ。
もともとは北海道から来た人参だったんですね。
そうですね、まあ、北海道から来た、まあ、北海道原産の札幌太人参を栽培しておって、その中からよりいいものを選抜して、自分たちで何人も選抜してよりいいものの種を取って、それを山内人参と命名したわけなんですよ。
そして伝統野菜っていうのはそもそもどういったものなんでしょうか。
伝統野菜っていうのはね、その地域の名前のついたものとか、それからそこは城下町であったとか、そういろんな歴史があるんですよ。ですからうちの方は城下町ではないんだけども、山内っていう地名のついた人参であるということで、県の方から伝統野菜ということで任命されたわけです。
はい、では続いて通常の人参との違いを教えてください。
まずは見た目ですね。まあ、普通の単管人参というのは15センチから20センチぐらいだと思うんだけども、山内人参は別名一尺人参と言われるように、長さが30センチ以上、太さが4センチ以上というふうに非常にでっかい人参なんですよね。そして肉質が硬くて、生で食べようとすればちょっと歯の弱い人は、ま、無理かなと思うような、そんな感じの人参です。
他に味や香りや見た目、栄養素などの違いもあったら教えてください。
はい、味はね、非常に甘みも多いし、糖度が13度と言ってますから、多分梨と同じぐらいの甘みがあるのかな。
すごい甘い。
それとね、何よりも多いのがベータカロチンですよね。カロチンが普通の人参の倍まではいかないけれども、かなり多い成分が含まれています。それとビタミン E も他の人参よりかなり多いということで、栄養価の高い人参なんですよね。
香りは何か違いありますか。
香りは本当、人参本来の香りプンプンしますよ、ものすごく、ですから子供らには向かないのかなっていうような感じがしますけども、そうでもないみたいですね。最近よく子供ら、山内人参だったら食べれるよっていう子が増えてきましたのでね、ある意味でいいのかなっていう感じがしてますね。
食味がやっぱり甘いっていうのも原因かもしれないですね。
そうですね、あるおばあちゃんに聞いたら、うちではその離乳食に山内人参をすりおろしてそれを食べさせたっていうおばあちゃんもいましたけどもね。だからそういう小さい時からその人参の栄養素を取り入れておけば、ね、その子の成長にも影響するのかなと思いますね。
はい、成長に欠かせない栄養素も取れるという山内人参なんですけれども、続いて山内人参生産者の会について教えてください。
はい、そうですね、まあ、17年からそのさっき言ったように一時生産ストップして、まあ、生産ストップする前に山内人参の種子組合、種を作る組合を作ったんですよ当時ね。そして全国に種を、まあ、売ったんだけども、そのうちの短管人参、短い人参が出てくるようになってから、どうしてもスーパーなんかで少し大きすぎるということで、消費者の方が買おうっていう口構えがあまりなくなったんですよね。 それから一旦なくなりかけたんですけども、伝統野菜に指定されてから復活させようということで、たまたまその当時2軒の農家でまだ細々と地元で食べる分だけ三年ずつ作った農家がいたんですよ。でそこから種を分けてもらって、県の農業資金所に持ち込んでいって増殖してもらって復活に取り組んだのが、まあ、そもそもなんですよね。それが17年18年です。そして、三男二女生産者の会立ち上げたのがその頃からですね。
現在の会員数っていうのは何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
今40名ですね、はい。
生産量も教えていただいてもいいですか。
はっきりしたことは分かりませんけど、たださっきも言ったように太くて長い人参ですからね。そして生産者も高齢化してますから、もう収穫作業も何でも大変な力を必要とする仕事ですからね。一人で多くの人数をまあこなすのは大変ですから、せいぜい3あるとか4ある小さい人数なんですよ。ですから、まあ、1兆2、3段全部で1兆、まあ、1兆5段あるがなしっていうところだと思いますね。
やっぱり他の短い人参に比べて抜くのはかなり大変そうですね。
大変ですよ。ですからうちの方は城南高校の生徒さん方をボランティアで来ていただいて、一日だけですけども一生懸命収穫作業を手伝ってもらってますよ。
はい、では続いて現在の作業状況と年間通してどんな作業をしているかを教えてください。
まあ、三年二女は6月の末頃にまだ種をまくということ で、これから今までの間に万引きをしたり除草したり様々あるわけなんですけども、収穫時がこの後10月の末頃から、まあ、始まるんですよね。まあ、やっと収穫の時期に近くなってきたかなっていう感じがしてますね。
収穫の時期そろそろということなんですけれども、今年の生育状況はいかがでしょうか。
まあいつもと同じだと思ってますよ。ただね、こんなことで言っちゃどうかはいいか悪いか分かりませんけども、伝統野菜っていうことであってね、人数の年段も半端じゃないですよ、うん。それでも一度やっぱり一旦三年ずつ食べたらもうとてもじゃないが他の人は食べられないっていうことで、まあなんとかね。ただ今商品に追いつかないっていう部分もありますね。それでもね、はい。
では続いて、美味しい三内人参の食べ方、何かありましたら教えていただきたいんですけども、
これ肉質が硬いってこともあって、いわゆる水分が少ないから肉質が硬いんです。糖分も強いんだけども、一番のまあ特徴は煮崩れしないってことですよね。ですからカレーの具なんかにしても何度温め直ししても煮崩れしないっていうのが特徴ですね。ですから煮物とか温度度が非常に向いてると思います。チンペラなんかも当然できますしね。だから普通の人参と同じ食べ方でいいんだけども、特徴を生かしたものってやっぱそういうものもあるのかな。あとは人参ジュースなんか、他の人参ジュースよりも糖分も強いから結構喜ばれているようですよ、はい。
三内人参の特性を生かした、煮崩れしづらいという特性を生かした煮物ですとか、甘みを生かしたジュースというかがおすすめということですね。では最後に三内人参の PR をお願いします。
さっきも言ったように三内人参の種さえ手に入ればどなたが植えても三内人参ですから、植えてみたくなったらどんどんどんどん植えてみて増やしていただければいいのかなと思っています。そしてまだ消費する方々もね、高いからってあんまり仕込み算しないで買っていただいて、なんていうかな、で1回から買う人がでも1本買ったら1本一度で食べきれないよってことで、なかなか手が出にくいっていう感覚があるようなんですよね。でもさっきも言ったように三内人参は水分が少ないから、1回で全部食べきらなくても半分食べて1週間置いて丸食べても構いませんから、悪くなりませんからね。ですから私らだったら、生産者だったら1回取ってビニールの袋に入れておいたら冬の間2月3月頃もそのままにしておいても大丈夫なんですよ。それだけ日持ちがしますからね。ですから食べる方も作る方もどうぞ喜んで率先してやっていただければいいのかなと思います。
今回お話を伺ったのは山内人参生産者の会代表の石澤秀夫さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
横手の食農推進 PR 番組横手のおいしいみっけ、今回ご紹介した石澤さんの山内人参は高柳山内の道の駅さなえちゃんで購入できるそうです。また例年道の駅山内では山内人参フェアも行われます。今年も行われる予定だそうなので、その時はぜひ足を運んでみてください。この番組は横手市の提供でお送りしました。